こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
これまで鈴木先生が生きてきてよかったと感じた瞬間はどんな時でしたか？
いや、それはね、おかげさまでいっぱいあるんですよ、はい、いっぱいあるんだけれども、ものすごい嬉しいことが起こって感じた時もあれば、ものすごい危機を乗り切って、あ、どうにか生き残ったって感じた時もあるんだけど、これ2003年、はい、6月の半ばぐらいに、はい、ヨットで八丈島に行って、もう帰る時に台風に当たってしまった、台風 の進路が突如、
はい、変わったんですか？
もう90度変化して、僕の船の方にやってきちゃって、はい、まあ、そうすると洋上で太平洋のど真ん中で、ね、戦わざるを得ない、
はい、
で、まあ、とにかく命からがらホームポートに帰り着いた時は、あ、どうにか生きて帰ることができた、
そういう瞬間ですね、なるほど。こうどうすれば人生を面白く楽しく生きることができると思いますか？
うん、これはもう僕は高校生の時に決めた秘訣があるんだけれども、うん、人と同じことはやらない、
うん、
人と同じことをやるとものすごく損する、
う
ん、だからみんな勘違いしてるの、みんなと同じことをやらないと不安になったり、はい、
う
ん、
そうですね、
もう大きな間違い、
まあ、勇気いりますからね、
勇気を持てって
ことをするのは、うん、はい、ありがとうございます。では今夜も盛り上がっていきましょう。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは永遠の可愛さを持ち続ける奇跡の美魔女渡辺美奈代さんです。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、本当に素敵で綺麗でね、
可愛らし
い、可愛らしいっていうのがピタッとこうね、
はい、では今週はですね、リスナーの方から寄せられたお悩みメールに皆さんからアドバイスをお願いしたいと思います、はい、では鈴木先生お願いします。
はい、最初の悩みはこちらです。神奈川県、娘ファーストの母、
うん、
53歳の女性。この春大学を卒業し就職した娘が最近塞ぎ込んでいます。それとなく話を聞くと、コロナでほとんど学校に行けなかったせいか、会社でどうやって人間関係を築けばいいのかわからないというのです。娘は確かに人見知りの傾向があり、やや内向的な性格だとは思いますが、友達も多く、社会人になってもやっていけると思っていましたので、今とても心配しています。仕事がうまくいかないと、先輩から能力を疑われるような目で見られると言ったり、同僚からも大切なプロジェクトの相談をされないと愚痴ってみたり、少し考えすぎなところがあるように感じますが、心の負担になる前に会社での人間関係を円滑にし、仲良くなれる方法があれば教えてください
というご相談ですが、美奈代さんいかがでしょうか？
確かにコロナ禍でね、
はい、
この 2,3 年学校に行けてないお子さんたち多かったですもんね、
はい、
うちの子もそうなんですよ。高校生1年生は行ったけど 2,3 って行けてなくって、 大切なその2年間行けてない時期があったんで、ちょっとね、確かにかわいそうな時期ありましたよ ね。
その被害はずっと結構長引くかなと思うんだけれども、そうなんで、うちの姪っ子の息子も高校1年に入った時にコロナが始まって、結局卒業する前、
うん、うわ、あ、そうするとお友達も作れなくて、
なんだよ、顔がわからないとかね、
でマスクしてたから余計
にね、どうなんだよね、どうなっちゃうんだろうと思う、
うんうん、そうですよね、うん、
被害
大人のなんか 2,3 年とちょっと違いますよね、大事さが、
うん、
なるほどね、
これってどうなんでしょうね、
うん
う
ん、
でもこれから人間関係をいろいろ構築していくっていうか、いろいろ表に出ていくっていうの大事ですよね。
そうですね、まずはご挨拶から始めていただいて基本的なところから。
そうですね、
うん、
でもなんかあんまり頑張りすぎなくていいんじゃないかなと思うけど、うん、
とにかくね、この心っていうものをなるべく健康しようとしたらね、うん、心って心を健康にしようと思ってもならないじゃないですか。
うん、
手っ取り早いのは体を動かすことなんですよ。
うん、
まず体を動かす、うん、確実に肉体と心っていうものは連携してる、
うん、
相互作用を与えてるから、うん、最初のうち動かなくてもいいから、とにかく体を動かす、
うん、
そのうち心が活性化される、
うん、
で動かしたくなる、
うん、
動かす、さらに心が活性化するという、うん、いい スパイラルに持っていくのが必要なんですね。
なるほど、うん、あんまり難しく考えないで、うん、体を動かして、うん、なんかいろんな交流の場とかないんですかね。でもこの大学生とか積極的にこう人の集まりに行くとか、
K-1 でもやらせましょう。
あ、そういうのいいですね、うんうん、
じゃあぜひ
体を動かして交流もできるし、ね、ジムに通うとか、
ね、何か趣味があれば趣味のところに行かれるのが、お嬢さんだから ね、 ね、クッキングスクールとか、
そうですね、
何かね、はい、好きなところの趣味の場に
それいいですね、
ね、行かれるのがいいのかなと思いますけど、
はい、どうでしょうか、参考になったでしょうか。ぜひトライしてみてください。では次の相談お願いします。
続いてのお悩みはこちらです。東京都匿名希望、会社員女性、40歳で独身の次男についてご相談します。私は66歳の母親です。30年前に夫に先立たれ、ずっと働きながら男の子2人を育ててきました。長男は結婚して独立したのですが、次男は私と今も同居し、一向に出て行こうとしません、うん、仕事は真面目に働いていますが、これといって趣味もありません。車も所有しておらず、海外旅行に行くでもなく、せっせとお金だけを貯めているような男なのです。そんなに貯めてどうするのかと聞くと、老後が心配だから今頑張って貯めておかないと大変なことになるからと言います。老後のことより今を楽しめと言ったのですが、聞く耳を持ちません。息子を虚しい人生から救うにはどうしたらいいのでしょうか、
ということですが、美奈代さんどうですか。
これは虚しいと思うのかな。でも本人はだって良かれと思ってやってるんですもんね。
そうなんですよね、
本人の人生としては正解なんですよね。
はいはい、お母様が心配
だっていうですもんね、
うん、これお母さんもね、人事のように言ってんだけれども、うん、僕はまあ、60以上過ぎてきてね、いろいろな気づきがあるんだけれども、うん、人間は意思の自由を持ってない、
うん
うん、持ってないんですよ実は、
はい、
うん、じゃあ何によって動かされるかって言ったら、ほとんどがね、運なんですね。
なるほど。
それで息子さんがこうなった原因はどこにあるのかって言ったら、こんなこと言うときついかもしれないけれども、
いいですよ、
ほとんどこのお母さんにあります。
あら、
うん、意思の自由持ってないんですよ、うん、で両親が子供に何を言うかっていうことにものすごく縛られてくる。だからお母さんもよく考えてみましょう。息子さんがこうなったのは、お母さんがさあどのような言葉がけを私はしてたのでしょうかっていうことをしっかり考えなくちゃいけない。そこのところを考えずに、子供が勝手にさあ今からお前は自由だからもう独立してね、この自分の力で行けって言っても、そのような言葉がけをもらってない子供っていうものは動こうとしても動けない、うんうんうん、
でもご長男の方はご結婚されてて、母としては多分同じように接してきてるはずですよね。
うん、
何が違ってたんでしょう
ね。それはね、兄弟の環境っていうものは全然違うんです、
うん、
僕も兄がいるんだけれども、同じような言葉がけをもらったにもかかわらず、兄貴と僕の生き方やっぱ全然違うんですよ、うんう
んうん、なるほど、
うん、
でもね、せっせとお金を貯めて将来に向けてっていいことですけど、
人生設計はね、一応自分の中ではできてますもん、
うん、はい、おそらくそういうことをこのお母さんが言ってきたんです、
はい、あ、やりな、ちゃんと自分のあれをしなさいよって、ね、
そこにまずお母さんが気づくことによって、うん、この次男とね、うん、そこのところをきちっと会話することによって、うんうんうんうん、2人で同時にこれを改善していかなくちゃいけないってことなんです
ね、
うん、突き放してさああなた自由だからもっとこのちゃんと行きなさいっていうことではなくって、うんうんうんうん、お母さん自身も反省するところは反省しながら、
なるほど、
相互作用を及ぼし合うってことですね、
はい、じゃあ美奈代さんまとめますと、
どうでしょうね私はもう彼の人生だからいいかなって思っちゃったりもしますけれど、はいはい、確かに母の気持ちになると40になったらそろそろ一緒にね、
うん、
生活しててくださる奥さんが欲しいなって思ったりもしますよね、
う
ん、
はい、そうですね、その気持ちも分かりますよね、うん、
ですね、
う
ん、なので私人と人をくっつけるのが好きなんですよ、
うん、
あ、そうなんですね。
実はうちのマネージャーも、
はい、
私がうちにいた会社のスタッフと、はい、
あ、結婚した
そうですよね、
私そういう会やろうかなと思って、ちょっと
それはね
結婚相談所みたいな、
なんか出会うところがないじゃないですか、
う
ん、
はい、そうですね、今ね、
そういうね、
はい、
ところも必要ですよね。
確かに、 素晴らしいですね、恋のキューピッド。
どうですか、 やってみてください。
それ MR でもね、
できそうじゃないですか。
そうですよね、
結婚相談所兼ねた方がいいよ。
そうですよね、
ぜひおすすめします。
ありがとうございます。
その時入れてください。
あ、もうぜひありがとうございます。はい、じゃあぜひあの参考にしてみてください。
もう
参考になる
あれですね、お母様に対しての注意っていう感じになっちゃいましたけどね、
うん、そうですね。でもお母さん反省することないですよ。だってさ、お母さんも本当に、うんうん、どれが正解かわからないで子育てってしてきてるんですよ、うんうんうん、
はい、
なので後の人生はもうお子さん次第だと思うんで、はい、もう決めてもらって、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、じゃあぜひ参考にしてみてください。ありがとうございます、はい、さてここで渡辺美奈代さんからお知らせです。
はい、1月に新年会ニューイヤーパーティーを行う予定です。詳しいことはですね、決まり次第お知らせいたしますので、
楽しそう、
皆さんお会いできるのを楽しみにしています。
はい、なんか盛り上がりそうですね。
はい、楽しい会にしたいと思います。
はい、ありがとうございます。さて5回にわたって美奈代さんにご出演いただきましたが、鈴木先生いかがでしたでしょうか。
いやもう本当にね、お会いできて光栄です。
ありがとうございました。
こんなに可愛らしい、
うん、
お母様と会うのは初めてです、
はい、いや本当ですね。
ありがとうございました。
美奈代さんはこの番組に出演した感想はいかがでしたでしょうか。はい、
楽しかったです、
はい、
なんかあの相談ちゃんと乗れたのかしらってちょっと心配もありますけれど、
バッチリです。もう的確で、
ね、楽しく前向きに笑顔で、
はいはい、
生活していきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。いや本当に美奈代さんは素敵で気さくで、もうやはり優しくていい方だなって、もうそのまんまなんですよね。ただもう直接お会いしてさらにお美しさが、まあ本当に素晴らしいなって改めて思いました。私も本当に嬉しいです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のゲストは渡辺美奈代さんでした。これからもますます輝き続けてください。
はい、ありがとうございます。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の向こう、あなたの瞳を見ていると心の奥に眠ってた立ち上がる夢